こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、
はい、
ということで、怖い話で、
怖い話、はい、
なんか見たなーってなるじゃないですか。
お化け系のやつ
だ。お化け系のやつ、うん、まあ夏なんで、
はい、
今回はまあ押すなよ、絶対押すなよみたいな感じで言われると、
え、漫才
って、押したくなっちゃうみたいに、
あ、
そう、絶対見ないでねって言われたのに見ちゃうやつ、
うんうんうん。
まあ、人間っていうのはね、禁止されるほどやってみたくなる生き物ですから。
禁断の果実。
で、カリグラ効果とかね。ああいう系のね。
なるほど。
いたりしますけど、なんか、いわゆるお約束って感じなんですけど、これの元ネタって、まあ、絶対あるじゃないですか。
うん。
これはですね、古来からの鉄板ネタなんですね。
おお。
で、以前はですね、ほら、人物ラジオと、銘打っていたんですが、
あ、ちょっと待って、一応まだ銘打ってはいる。
あれ、人物ラジオ、あれ
あれ、
これ人物ラジオ、いろんなね、今お話
を、堤玲子、
佐藤子、
北原佐藤子、最近人物で頑張って続いてるよ。
そうよ、うちも人物
や、プーシキンやってますか。この間ウサギがとか、あ、プーシキンはあれ NTR って枠だけどね。
人物枠じゃなかった。
そう。
で、今回はですよ、
はい、
まあ、夏ですので、
はい
はい、この世界各地の神話や民話の、
うん、夏だから、
夏ですからね、
夏ですか、
夏ですから、ね、
関係あるんか夏と。
で、このね、うん、まあ民話に見られるモチーフの、うん、このミルナのタブーって言うんですよ、
はい、
ね、この見てはいけないと約束してたのにそれを破ってしまって、
はい、
悲劇的な結末になったりとかですね、
はい、
あるいは恐ろしい目に遭うという、これがお決まりのパターンなんですよ。で、まあ、前にハイネベルちゃんの話をしたんですが、
うんうん、あなたが大好きなやつね、
うち人物です、ハイネベルちゃんっていう女の子ですからね。
あれ人物なんだっけ、
あの時代はね、うん、で、このハイネベルちゃん回っていうのがあるんで、よろしければ聞いていただけたらと思うんですが、
ぜひ皆様、すごくセンシティブな内容になっておりますので、
うん、一応ですね、おさらいとしましては、
はい、
ハイネベルちゃんは口やお尻から食べ物や宝物を生み出せる女の子がぶっ殺されていろんなお芋ができるというね、食物起源神話のお話でしたね。で、この時に、まあ、ハイネベル型って呼ばれる類型だったりするんですよなんて言ったんですけど、この見ちゃダメだよっていう、今回のは、まあ、禁止型なんて呼ばれたりするんですけど、うん、このミルナのタブーっていうのは、人間とそれ以外の生き物が結ばれるラブストーリー。
うん、
で、まあ、この、まあ、これを衣類婚姻譚っていうんですけど、うん、まあ、異なる種類のものが結婚するお話っていう、っていうものと関係が深いんですけど、もう今回は、まあ、その衣類婚姻譚の中で、この見ちゃダメっていうのを破るとどうなるかと。
はい。
いうことをご紹介したいんですけど、
はい、
なんか最近、この堤玲子とか北原さと子会で、やっぱりその、現実ってやっぱすごく行動向けやったりするよねとか、うん、こんなことあるんやってことあるよね、やっぱ創作は安心して見れるわって言ってたんですけど、あれは嘘です。
え、嘘なんですか？
ね、神話や民話はむちゃくちゃ行動向けなんですけど、うん、こちらはですね、疑問を持ってはいけませんので、すべてをありのまま受け入れていただきたいと思います。
どっかのジャンプの初期投稿作品ぐらいの高等無形さ。ね、
高等無形さって。
いや、情熱だけで投稿しましたみたいな。
そうなんですよ。どうしてみたいなことは思ってはいけない
ん
です、
ね。いけないんだ。
ありのまま受け入れてください。
はい。
ということで、この衣類婚姻譚っていうのは、だいたい片方が約束を破って関係性が破綻するんですけど、うん、まずは、今回は14世紀頃から伝わっているフランスの伝承から、妖精です。
うん、おお、いいじゃないですか。
いいでしょ、
うん、
メルジーヌちゃん。メデュジーヌちゃんですね、うん、のお話。
ちゃんはあれでしょ、そこまでじゃない。ちゃんは後からつけてるやつだね。
あ、そうですね。
ハイヌエレちゃんみたいなことだよね。
そうです、そうです。そこまで。
ディスディーちゃんとかとは違う。そういうことじゃないよね。
そういうことじゃない、うん。メデュジーヌですね。うん、はい。でも伝承なんでいろんなバージョンがもちろんあるわけなんですが、うん、今回は一応ね、一番古くに残ってる記録的には、1394年のジャン・ダラスって人が書いたバージョンから持ってきたんですけど、このメルジーヌちゃんっていうのは、そもそも泉の妖精のお母さんと人間の間に生まれてるんですね。
うん、
ハーフですね。半妖ですね。
半妖、
うん。はい。
お母さん。ですね、
お母さんは泉の妖精です、
うん。
で、このメルジーヌちゃんの生まれには因縁があって、この妖精であるこのお母さんは、その夫に、お父さんですね、に出産しているところを見ないでねって言ったんですよ。
おー。
と言ったのに、これをお父さん覗き見てしまったんですよ。うん、 まあ、主人公登場前にすでに禁忌が破られているんですけど、うん、でお母さんはそのせいで一緒に暮らせなくて妖精界に戻されてしまって、うん、お別れを余儀なくされたと。で大きくなったメルジーネちゃんはお父さんってどこにいるのと聞いたと、
うんうん、
で初めてお父さんがその覗き見たせいで、うん、約束を破ったせいで離れ離れになったと。
めっちゃかっこ悪い、
という真実を知ってメルジーネちゃんは思うんですよ、うん、許せんなと
やっぱりそうでしょうね、
罰を受けるべしと、
うん
いうことで、このメルジーヌちゃんは魔法で、お父さんね、スコットランドウォンなんですけど、
お
父さんを山の中の洞窟に幽閉します。
あ、結構な魔法力。
結構な魔法力なんですよ。うん、で、復讐します、
うん。
しかもこれお母さんの妖精のお母さんにも解けないと。
お
覚えたての魔法でね、
メルジーヌちゃん。あ、そう、まだ未熟なんだ。
幽閉しちゃったんですね。
う
ん、
いくつの時？
まだね、少女ぐらいだと思うんですけど。
結構あれですね。
まだ若い。
エキセントリック。
若い女の子ですね。うん、女の子のメルジーヌちゃんが。で、お母さん、そう、お母さん、私やったよ、
うん、
って言ったら、ここで問題が起こりまして、うん、お母さんはですね、いじめの妖精で、うん、お父さんが覗き見たばかりに離れ離れになってたんですけど、うん、お父さんのこと今でも愛してたんですよ。
そうなんだ。めんどくせえな。
この展開でっていう感じなんですけど、うん、
この展開で、
うん。で、お母さんは、私はあの人のことをずっと愛してるの。
何してくれてんねんと。
そう、こんな風
に。メルジーヌと。
そう、こんな風に罰するつもりはなかったのに、こんなひどいことをして、
うん、
こうよってことで、
うん、
お母さんがメルジーヌちゃんに、週に一度、腰から下が蛇になる呪いをかけます。
ほうほう。
みたいなね。で、あと、この蛇の姿、蛇になってる、うん、あの姿を誰かに見られたら一生蛇のままになるっていう呪いなんですね。
うん、
お母さんだいぶ最悪の呪いかけてくるんですけど。
最悪の呪いですよね。
で、メルジーヌさんそっからは、普通に可愛い女の子なんですけど、うん、週に一回土曜日には腰から下が蛇になる
ん
ですね。
うん、
で、それ見られたら一生蛇のままなんで、
うん、
だいぶ週一は絶対誰も見られないという生活をしないといけないわけなんです。
結構、あれ、敷居が高いの。ハードルが高い。
結構ハードル高いんですよ。うん、でも、メルジーヌちゃんはその後、レイモンっていう男性と恋に落ちるんですね。うん、で、結婚しようってなるんですよ、
うん。
結婚するってなったら、絶対に約束を破られたら困るわけなんですが、絶対に破らないでねって約束をここでするんですね。うん、もちろん、土曜日には、絶対私のこと見ないでいい、
うん、
レイモンは、OK!
結構軽い感じ。
うん、OK! ってなって、で、二人は仲睦まじく、でね、10人の子を設けて、
うん
で、すごくうまくいってるんですね。うん、で、また、こう、お家は富み栄えて、
うん、
お城を建てるまでになったんですよ。うん、その間、メリルニーちゃんは、決して土曜日に姿を見られることなく、うん、どうにかこうにかやってたんですよ。で、どうにかこうにかやってたんですけど、その頃に、こうレイモンのとこに、こう、悪い噂が来て、
うん、
毎週土曜日に、いい日のなんで浮気じゃねみたいな。レイモンお前浮気されてんじゃねみたいな。お話になって。
横からね。
そうそう、横からね。で、レイモンはついに、この禁じられてた土曜日に、彼女の姿を見に行ったんですよ。うん、
ああ。
したら、
やっちゃいましたら
、メルジーヌちゃんは沐浴中だったんですね。うん、まあ、桶にこうね、水を張って、うん、こう、やだレイモンさんのエッチみたいな感じに。う
ん、まあ、そんな感じなんだ。
なんか、静香ちゃんみたいな感じになってるんですけど、うん、まあ、これ下半身蛇の姿なんで、うん、まあ、ここで、レイモンも、ヘビってなるんですよね、うん。で、メルジーヌちゃんは悲しいんで、竜の姿に変身します。
ちょっと バージョンアップか。
ヘ
ビから竜へ。
これをね、ありのまま受け入れる必要がございますので、竜の姿になって家を飛んで出て行ってしまったんですね。
うん、
まあ、ヘビっていうか、完全体だと竜になるっていうことなんですか、うん、
かっこいいね。
そうなんですよ。で、これが二人の永遠の別れと思いきや、うん、これメルジーヌちゃんまだ小さい子供がいたりしたんで、うん、父親にたまにお城に戻ってきたり、うん、また子供のお世話で戻ったり、
うん、
とご主人とか家族とかその子孫がね、
うん、
だって亡くなった時にはお城のそばに来て空で泣いてたりとか、
うん、あもうでも戻んないんだ形は。
そうなんですね。
一回なっちゃったら、
まあ、戻ってきた時にねお父親の時とかねまた戻ってたのかは謎なんです
けど、どういう感じそこはでもあれか考えちゃダメだ。最初に言ってたように考えちゃダメだもんね。
アイルマンを受ける。絵画にはなんかお城の上に竜が飛んでて、うん、泣いてるみたいなね、あのご主人とかね、うん、あレイモンついに亡くなってしまったねとか子孫がとか言うんで、まあ長命長いんですよね。
竜だもんね。
竜ですからね。まあそれはそれである意味ハッピーエンドなのかもしれないんですけど、うん、 ちなみにこの10人の子供はだいたい怪物のような見た目なんですよ。うん、でそのうち2人は後に王様に
竜幽谷出ちゃったんだね。
そうですそうです、なったんですけど、うん、この息子たちはそれぞれ、顔が炎のように燃えてたりとか、
お
目が一つやったりとか、うん、はたまた目が三つやったりとか。
結構思ってたよりハードだね。
ええ、そうなんですよ。大きな牙が一本生えてるとか。
なんでその、結構、単数なの？
あ、そうなんですよ。
もっと複数に。
そういうね、こう獣的な特徴を、備えた、こう、息子たちもいて、その中の、そうではなかった二人は、キプロス王になったり、
うん、
アルメニア王になったりしたようだと。まあ、王の系譜的な話でもあったりするんですよ。ということで、はい、お後がよろしいようでって感じですね。はい、うん、で、このメリレインちゃんのお話と、うん、まあ、ついになって、期待されることが多いので、うん、日本の神話をこの後、このままお伝えしたいんですけど、
はい、
次は日本の神話から、海幸子と山幸子と豊玉姫の話なんですけど、うんうんうん、まあ本来は宝義の御事とか宝義の御事って言うんですけど、なんかちょっと名前ややこしいんで、うん、ちょっとあだ名的な海幸、うん、山幸って言って行こうと思うんですけど、まあ、海幸が兄貴なんですよね。
うん、
で、この、ちなみにこの海幸山幸の兄弟は、天照の孫であるニニギの息子。
うん、
ってことで、まあ、ひいばあちゃんは太陽神です。すごい系ですね。
すごい
ね。ひいばあちゃん太陽神ですよ。
すごいな。スケールがでかいな。
スケールがでかいですね。で、まあ、海の神様、山の神様って感じですね、そのまま。で、まあ、海の次の名手と山の仮の名手って感じなんですよね、それぞれ。で、ある日、まあ、まずは兄弟の話から始まるんですけど、うん、ある日お互いのいつも使ってる寮の道具を交換しようよ、みたいな。
うん、
でも、お兄ちゃんは全然乗り気じゃないんですよ。
うん、
海幸の兄貴、ちょっとその釣り針をさ、交換しようよ。
ちょっとヤンキーっぽい。
ちょっとね、山幸ね、うん、ややね、くずみがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
山幸ちょっとくずみがある人間なんですけど、うん、で、まあ、一回だけじゃあもうしゃーなし交換するんですね。うんうん、で、まあ、お兄ちゃんの方は、この、釣り針を貸してあげたと。うん、で交換したんですけど、うん、そしたらですね、弟の山幸子は兄貴の釣り針を海に落としてなくしちゃうんですね。
うんうん、
お兄ちゃんかわいそうなんですけど、で大海原の中で一本の釣り針を見つけるなんてもう絶対無理じゃないですか。で無理だったんで、もう謝るんですよ。もう兄貴許してくれって。で釣り針を1000本作って、
うん、
お詫びするんですけど。
結構な食材だね。
神様はね、大体ね。
大体ね、そういうスキルでかいから、ね。
スキルでかいんで。うん、でももう絶対釣り針じゃなきゃダメと。
ああ、かたくな。
かたくなで許してくれないんですね。でもうどうしようもないんで、うん、弟の山幸子は海辺で途方に暮れてたんですよ。うん、そしたら、後ろからおじいさんが声をかけてくるんですね。うん、どうされたと。で、このおじいさんっていうのは、潮土っていう潮の流れとか潮流を操る神様だったんですよ。うん、で、この事情を聞いた、まあ、海の中に釣り針がなくなってしまったけど見つかりませんみたいな。
うん、
そしたら、突如、このおじいさんは、これに乗っていきなさいと。怪人、海の神様、和田摘みの宮殿がありますと。うん、で、なんか、目がギュッと詰まった竹で編んだ籠をくれるんですよ。
おぉ。
まあ、潜水艦的な？
これに乗って行けってことだもんね。
そうです。これに乗って行きなさいと。うん、まあ、安心設計ですね。
うん、
絶対溺れないです、ね。
そうだね、
まあ。目がギュッと詰まってますからね。うん、で、まあ、ただ小舟っていう説もあって、この、これちょっと面白いなと思うんですけど、海の帝国っていうのは水平線の彼方を想定した場合もあって、うん、水平線の彼方まで行くとあるのか、海の底にあるのかは、はっきりしないんですけど、うん、まあ、この潜水艦風のところを考えると海底にありそうですね。うん、で、まあ、おかげさまでですね、この塩土っておじいさんの用意してくれた、竹かごの、おかげで、
うんうん、
まあ、そのついに、和田摘みの宮殿に来たんですね。で、そこで、この和田摘みの娘の、豊玉姫ちゃんと運命の出会いがあるんですよ。で、豊玉姫ちゃんは、和田摘みの娘。で、海の神様の娘なんですけど、この山幸子に一目惚れするんですね。海の神様の娘と山の神様が、まあ、恋に落ちました。で、そっから、突如、お父さん、娘さんを私にください。
うん、
と和田摘みに言いますと、和田摘みは、おい、あなたはニニギの息子の山幸子様じゃありませんか。歓迎、歓迎、うんうん、結婚おめでとう。
これ申し分ないわ、みたいな。
もう俺申し分ないって感じで、うん、もう突如、超絶ウェルカムで飲みや歌いやの結婚パーティーが始まりますね。うんうん、で、まあ、ここへ、和田摘みっていうのは、イザナギとイザナミの子なんで、
うん、
アマテラスの兄弟、ひいばあちゃんの兄弟、うん、まあ、東映の親戚って感じですかね。
そうね。
どっちもまあ、凄まじい系譜なんですけど、うん、そこから、 まあ、突如運命の出会いがあって、まあ、海の中でね、最高の生活が始まるんですよ。ほんで、運命の出会いから、突然の結婚、
うん。
結婚パーティー。
ハーレクインロマンス。
はい。で、うん、めちゃくちゃもてなされて、うん、めっちゃ楽しいんですよ。うん、海の帝国。でも人生バラ色の結婚生活で、もう幸せな日々があって、もう承知のおじさんほんまにありがとうみたいな。
うん、
でも毎日めっちゃ楽しくって、エンジョイしてるうちに、3年経ってたんですよ。
ああ。
ついうっかりね。
ついうっかり3年。
ついうっかり3年経って、うん、で、あ、何の話やっけみたいな。
そんなフラット
みたいな。
うん。
あ、そもそも、釣り針探しに来たんでしたね。
うん。
ってことを、山里しか思い出すんですね。うん、よっぺ3年経って。
激怒だよ、多分。超怒ってるよ。
だいぶうっかりしてましたよ。で、
スケールが違いすぎる。
いや、そうなんですよ。やっぱ神様なんでね。
神様ね。
で、ついに、まあ、わだつみにですね、うん、いや、実は、僕、釣り針探しにこう来たんでしたわ。で、わだつみに言ったら、
うん、
あ、そうなんや、オッケー、ちょっとみんな集合って言って、
うん、
したら海の生き物が大小問わず、全員集合してくるんです。
うん、タイとか。
え、タイとか。ヒラメとか。
使えるやつもいれば使えないやつもいる
し。そうそうそう。もう大小問わずね、
うん、
もう大集合してきて、もう山里彦が釣り針をなくしたらしいけど、知らんかって言ったら、もうあっさり見つかるんですよ。
ああ、
なんか今日来てへんけど、うん、なんか口の中が、なんか病気になったタイがいて、なんか飯食えへん
の。タイなんだ。
みたいな話になって、うん、でそしたら、口の中がねってなって連れてきて、
うん、
そいつちょっと連れてこいやって言ったら、もう口に釣り針引っかかってたんですね。で、ご飯が食べられなくて困ってたと、
うん。
ということで、おかげさまですぐ見つかって、問題解決しまして、
よかった。
ええ、3年の月日は、ただただ遊びほうけてた3年の月は一体って感じなんですけど、うん、ちょっとさすがにやばいんで、うん、一回ちょっと豊玉姫ちゃんに、ちょっとごめん、ほんまごめんやねんけど、一回ちょっと兄貴に、ちょっとこれ返して、ちょっと詫び入れに行くわ。
うん、
って言って、春明のごとくですね、
うん、
サメの背中に乗り。
ああ、でも魚なんだ。
海の帝国ですからね。
海の帝国だからね。
これね、ワニって書いてあるんですけど、多分サメで、メ
うん、
超特急で、すぐに帰ります、
うん。
簡単に帰れて、やっとね、海幸彦に釣り針を返したんですけど、うん、もちろん海幸彦めっちゃ怒ってたんですけど、うん、お前何してたんマジでみたいな、
うん、
なんか恐れをなして逃げてったんやと思ったわみたいな話になってたんですけど、まあこの時ね、なぜか和田摘が、お兄ちゃんただもう物貸してあげてなくされて、
うん、
かわいそうってだけじゃないですか、うん、なぜかこの和田摘が釣り針をね返す時にお兄さんにこう唱えなさいって、
うん、
なんか呪文みたいなの教えてくれたんですよ、
うん、
でなんかわからんけど、返すときにその呪文を唱えたら、
うん、
その後、海幸彦お兄ちゃんには、不幸と貧乏な呪いみたいな。
なんでなんで
めちゃくちゃかかって。
なんで帰ってくんの遅かったわに呪ってんじゃん。
そう。しかももう別に何の関係もないのに、
うん、
なぜか義理のお父さんが、
その義理のお父さんが、
ひどい呪いのかける言葉を教えてくれて、うん、で、その後、もう本当にもう何やってもうまくいかへんくなって、うん、別に、海幸彦のお兄ちゃん、別に悪いことしてないのに、もうキングボンビー状態みたいな感じになって。
ね、悪いのついての離れないみたいな。
そう。しかも最後に、なんか、もう、水で溺れそうになりながら、これから、山幸彦、あなたのことをずっとお守りしますみたいな、
うん、
あなたに全て従いますみたいな、なんか地獄みたいな状況になったりするんですけど、まぁ、ちょっとこれはもう置いときまして、うん、で、この、遠距離恋愛になってた豊玉姫ちゃんですね、うんうん、このお兄ちゃんのことが片付かいたりね、
うん、
実はねもうお腹に赤ちゃんがいたんですよ。
おー、で誰の子？
もちろんその新婚でね。
あーあー
あ
ー
あー、ええ、
うんうん、
ということで
生まれちゃうよね。でも
そうなんですよ、
うん、
でもうね結婚して遠距離の間に、
うん、
まあ子供もねお腹の子も育って、
うん、あ、そうですね。
そうで久しぶりに再会するんですね、うん、で山幸子様お久しぶりですみたいな、
うん、
もうすぐ生まれるんですけど、うん、でも天の神様のね系譜の子供をね、
うん、
海で産むわけにはいかないんで、
うん、
来ました。でとりあえず上陸してくるんですよ。
どうやって
じゃあ豊玉姫ちゃんは何らかの方法で上陸してきまして、うん、でじゃあちょっと産屋を作ろうってことで、
うん、
その今ね昔は古代は産むための小屋をね別に建ててたんで、うん、じゃあちょっと作ろうって言ってたんですけど、出来上がる前にうっちょっと産気づいちゃうんですね。
生まれるって。
そう、生まれるってなっちゃいまして、うん、ちょっと急遽作りかけのね、産屋でお産することになりまして、うん、その時に豊玉姫ちゃんが言うんですよ、うん。私のお産を決して見ないでください。
なんか聞いたことあるな。
うん、忘れてましたけど、今日のテーマでした。
うんうん、
で、お産の時は、本来の、姿に戻ってしまうんです、
うん。
絶対に見ないでください。 って言うんですよ、うん、でまあ原文ではこう見ることなかれ
でもちょっと堤玲子っぽい、あの
そうですね、
果たし状を出した時の堤玲子っぽいニュアンスだけだ。
でもはっきりと禁じてますね、
うん
うん、見るなと、
見ることなかれ、
見ることなかれと禁じてまして、うん、山田知識はもちろん見ない見ない約束するよって言うんですけど、うん、やっぱちょっとお産って大変じゃないですか、うん、でちょっとこううめき苦しむ妻のね、こうなんか見えないですけど、ちょっとでもまだ産屋作りかけなんで、うん、ちょっとこう向こう側から見たらちょっとまだこう見えちゃうみたいなね、
うんうん、
でなんならちょっとこう魚のなんか尻尾的な見物が、うん、みたいなね、
うん、
でちょっと気になってきままあ、心配だったんでしょうね。
まあね、うん、見る気はなかった、
見る気はなかったけど、多分ね心配だったんですけど、山幸子はまあちょっと気になっちゃってついに見るんですね、
うん、
こっそりと。そこにはですね、これヤヒロのワニって表現されてるんですが、うん、巨大ザメ的な、ただ絵画によってはなんかドラゴン的な表現のものもあるんですけど、うんうん、がドーンっていたんです
ねでかいんだ、
そうとにかくでけえ、
うん、
でけえのは間違いないですね、うん、まあ、巨大ザメがそこで産屋でね、うん、みたいな感じになってまして、でまあこの見ることなかれってあんだけ禁じてたんで、豊玉姫ちゃんは怒りますよね、
うん、
見たな。で豊玉姫ちゃんは真っ赤になって恥じらいまして、
うん、恥じらうんだ
その
そうか、
でけえサメの状態 で、
うん、
で赤ちゃんを残して海に去っていってしまったんですよ、
う
ん、ポンって生まれてね、
うん、
えってなってバッドエンドなんですけど、
赤ちゃんはどんな状態、
赤ちゃんはね普通にポンって生まれて、うん、あの人間の状態で、
人間なんだ、
人間の状態なんですよこれが。
でこの目が一つとかじゃないんだ、
目が一つとか大きな牙が生えてるとか、
ではないんだ、
あと顔が燃えてるとかではなかった、変えて思った方はないんですけど、うん、ただあの赤ちゃんを置いてかれて、うん、この山幸子、えどうする俺、
うん、
俺どうするってなるんですけど、その後乳母としてすぐになぜか豊玉姫の妹ちゃんが派遣されてくるんですよ、乳母、うん、ですみたいな。でこの時の赤ちゃん、生まれましたね、生まれたばかりのこの赤ちゃんと、うん、この豊玉姫の妹乳母ですって来た子は後に結ばれるんですよ、おねしょたみたいな、
おねしょただね、
おねしょた的な、で
新しい感じだね。
そうなんですよ、うん、でもこの生まれた子供、山幸彦、海の神様と山の神様のその子供とその豊玉姫ちゃんの、妹の間に生まれたのはなんと神武天皇なんですね、
うん、ああそう、それはそこか、
そうなんですよ。で天照の孫の孫であり、うん、山の幸と山の、すみません、山の幸じゃん、
美味しそうなものになっちゃった、
山の神と海の神の娘の間に生まれる超絶サラブレッドですね。ということでこれはなるほど、誠に神武天皇は神の系譜であることだなという、
うん、
ということで
ことほぎことほぎ
ことほぎことほぎということで、お後がよろしいよと、
はい、
っていう、うん、ミルナの話なんですけど、まあ、ミルナのタブーはいろんな話があるんですけど、うん、今回はこのついになってまとめられるこの2つ、まあ、ちょっと似てるところがあるんですよね、
うん、
でまずはそのメルシェンちゃんのお話についてはてか、まあ、妖精ってさ、
うん、
そもそも何よみたいなあるじゃないですか。妖精と人間の間に生まれたメルジュニちゃんが最後竜になって、
うん、
なんか
盛り込みすぎ、
そうなんですよ、なんかね情報量が多すぎるんですけど、
情報量多すぎるよね、堤玲子の人生みたい
で、そうなんですよ、うん、であの創作にもかかわらず盛り込みすぎなんですけど、
うん、
まあ、妖精は多分、まあ、神様と人間の間的な感じ で魔法が使えたり変身できたりするんですね、うん、で変身ができるんで人間の姿でいることもできるんですよ、うん、であと人間と一緒にいると富をもたらす、幸運を運ぶ、
うん、
でも敬意を払わなかったり約束を破ったりすると立ち去って家の運が傾く、
うん、
まあ、なんか鶴女房とかそんな感じ、
そうだ、ね、
近しいですね、うん、座敷わらし的ななんかそういったもの、うんうん、大事にすると一緒にいるといいことがあって大事にすればいいけど、うん、そうじゃなくなったらダメだと、
うん、
でかつこのメルジュエンちゃんについてはこの週1回の土曜日に蛇になる呪いをかけられてますが、うん、この土曜日は沐浴してるんですよ。これってこう汚れからのみそぎみたいな感じで、うん、多分こう罪の食材みたいなっていう感じなんかなって呪いをかけられて、でもその罪の食材を毎週土曜日に姿をしかも見られてはいけないっていう状況でやり続けても、
うん、
まだ罪滅ぼしができないのかという、お母さんの呪いよみたいな、
呪い力の強さ、
お母さんの、お母さん生粋の妖精なんで、
そうだよね、う
ん、なんか圧倒的な呪い力を感じるんですけど、うん、でこの まあ、考えてみればメドジュニちゃんの母親はあと陽性、まあ、準陽性で、うん、夫に出産を見られていて、うん、でなんか豊臣秀ちゃんがなんか出産見ないでねって言った時に本当の姿になっちゃうの出産の時は、
うん、
って言ってたみたいに、まあ、なんかそういった存在は、まあ、普段は可愛い 人間の姿でも出産の時は変身できないのかも、
うん、
みたいなことを、まあ、似たような感じで考えると、まあ、メリージュンちゃんの母親も出産の時に本当の姿を、
うん、
多分夫に見られたっていうことなのかもしれない。
ああ、そういう、それか。
おそらく、その、うん、最初なんか、そのメリージュンちゃんの話の前に出てくるんで、うん、なんか何やったんやろうと思うんですけど、うん、多分その一緒に離れ離れになったのは、結局近畿である自分の本当の姿を見られてしまった。
うん、いや学習しないんだね、あの代々。
そうなんです、うん。時代が変わっても、ね、場所が変わっても同じようなことをね、うん、人間はしますね。っていう感じで、で、あとその最後にメルジェニュちゃんが、その蛇の、下半身蛇の呪いをかけられてましたけど、ドラゴンになったことを考えると、本来のメルジェニュちゃんの妖精は、竜の姿の妖精だったような系譜なのかもしれないなっていうのも、なんかありそうなのかなと。
そうだね。
うん。なんか竜の姿の妖精やから、その子供であるメルジェニュちゃんも、その本当の姿になると竜になる。
うん、
お母さんも、ご主人にそれ見られた時に竜の姿を見られたみたいな。うんような話なのかもしれないなみたいな。でもなんか週1回下半身ヘビになってみそぎをさし続けて、さらにそれを人で見られないようにして、かつ子供生まれたのも結構その獣っぽい姿とか、うん、この罪のね現れでもあるような表現かなっていう、うん、
一本とかさ、
そうそう、そういうのも
一つとかさ、一つ目とかさ、
そう、結構この呪いの凄さですよね、うん。で、なんか伝承にもいろんなパターンがあるんですけど、このお母さんがメルジェニュちゃんに呪いをかけるときに、うん、お前にかけた呪いを秘密にして土曜は姿を見るなと約束して人間と結ばれろっていうのもあるんですよ。うん、それ難しそうです、すごい複雑な話なんですけど、
そうだね。
お前に呪いをかけたぞと。かつそれを隠してお前は人間と結婚しろって言うんですよ。自分みたいに。
うん、
お母さんもそうやったから。お母さんも人間と結ばれたから、うん、お前もそうしろと。男は必ず約束を破って、お前の姿をいつか見るだろうって予見するんですね。そうやってお前も私みたいに愛したものに背かれる悲しみを知るがいいっていう
呪いだね。
いうやつもあって、それなんかもうめちゃくちゃ複雑で強い呪いですよね。
あとあれ、あの、毒親だよね。毒親系だよね。
だいぶ毒親。汎用で。
そう。
毒親で。
毒親で。
なんか妖精もいろんななんかね、ちょっとこう、まあ、悪い感じのネガティブな雰囲気のなんかこう、ものもあったりしそうですけど、まあ、このメルジェニちゃんのお母さんはなかなか、
なかなかだ。
なかなかの感じですよね。で、もうこのメルジェニちゃんって、なんか人魚とか海の守る精霊とかの元ネタ的な存在でもあるんですよ。なんかこう発想的に似てるなと思うんですけど、そう考えると、精霊って魔物ですけど、まあ、スターバックスのあれですよね。スタバのね、あれみたいな。なんかこう、ポジティブなイメージの雰囲気のものもあれば、結構美しい女性に描かれることが多いんで、うん、やっぱりそういうネガティブな感じの雰囲気も結構こう、いろんなものを一緒に持ってるような。
ギリギリなところだよね、だからね、
うん。そう思います。なんか元ネタっていうところでは、うん、結構こう余白がある、うん、なんか一つなのかなっていう。だいぶいろんなものの元になってそうな話やなっていうような感じがしますね。
うん、スタバもいろんな種類あるもんね、トールとかね。
あ、そうです。サイズね。
サイズ。
サイズ感ね。そうそう。
そう、
でもなんかやっぱり海、女性、蛇とか。
大きくなったりとかね。
大きくなったりとかね。あれはやっぱ豊穣っていうイメージもあるんで、こうね、何かをもたらすものもあれば、やっぱりちょっとそれが神様っぽいですね。いいこともあるし、悪いこともあるみたいなところが、こう、人間の思う思いにならないかみたいなところとかもありつつみたいな。あとあの、豊玉姫ちゃんの話って、ちょっと浦島太郎っぽいところもあって。
そう、ちょっと思った。
ね、3年経ってたみたいな。
なんかね、玉手箱
ならぬ。そうそう、ならぬみたいな感じで、うん。なんかそれもある意味、ちょっと元ネタ的な存在かなっていう。
そうだね。
うん。なんか豊玉姫ちゃんの話は、そこまでじゃないですけど、浦島太郎は割と二来家内というか、
うんうんうん、
ね、的な発想のなんかイメージが強いんですけど、まあなんかエッセンス的にはだいぶ近しい感じが。うん、まあ近畿を破るっていうのはちょっとやり方が違いますけど、なんか元ネタ的な感覚がすごくある話やな、みたいな。まあ、今回はどっちも衣類婚姻端で、女性側が人間じゃないパターン、うん。結んだ約束を男性が破って破綻するパターンなんですけど、これが結構こう、まあ、対として紹介されることが多くって、同じような話はいっぱいあるんですけど、まあ、世界の神話とか民話って、やっぱり類似してるっていうね、うん、のがあって、まあ、なんでかっていうんですけど、 まあ、集合的無意識とかね、まあ、人間ってみんな同じようなこと考えるよねとかいう夢も広がるんですけど、まあ、古事記に関して、まあ、豊玉姫ちゃんの話とかに関して言うと、まあ、もともと編纂のタイミング、まあ、舎人親王とかが、やっぱり知識人。で、その時はやっぱ渡来人とかね、うん、やっぱだいぶアシスタントしてもらってる。どういうマスを取り入れるか、みたいな考えて、やっぱりいろんなものが集まったような。
欲張り
な。欲張りセットみたいなね。そう。僕が考えた。
これにして
最強の神話、みたいなね。そう感じになるんで。
中日っぽ。
中日っぽい。だからまあ、正直、やっぱりお互いにそうですけど、うん、まあ、どこが元祖かは置いといても、うん、やっぱり神話とか民話はいろんなものの詰め合わせであって、
うん、
まあ、パクリパクられの二次創作というか、うん、インスパイアというか、そういうものの、なんか、めくるめく世界観みたいな、ね。
めくるめく世界観。
めくるめく世界観みたいなところが、なんかあるのかなっていう感じですよね。うん、ただやっぱりその神話っていうのは、その答えの出ないもの。そのどうしてこうなってしまうんやろとか、やっぱ災害とかにしても、うん、なんでこうなるんやろっていうことに対しての、やっぱり答えとか、
うん、
まあ神様がお怒りでとか、なんかその何かしら難しいこと、答えが出ない哲学的なこととか、世界をこうどう解釈するかみたいな切り口なんで、うん、それってそのままやっぱそこの国とか、そのコミュニティの中の文化的な価値観みたいな、うん、になったりしますし、だからやっぱ集団で生活するには秩序が絶対必要で、うん、ってなってやっぱタブーも必要みたいな。
そうだね。
うん。なんかまあミルナのタブーは大体全員が破りますけど、
うんうん、
ただやっぱりミルナのタブーを犯すと、まあ良い目に遭った人はいないですよね。
そうだね。
うん。やっぱそこはある意味教訓的な、
うんうん、
ね、なんかこんな、せっかくちゃんと約束をしたのに破ると、ひどい目に遭うぞみたいな、なんかそういうこう、教訓的なものを伝えるための側面もあるのかな、みたいな。うん、
あと、実際女性が一番無防備になってる状態、うん、見ちゃダメだしね。
うん。まあそうなんですよね。そう、絶対見ます
ね。絶対見るね、そいつだわ。
それ女房も含めてですけど、だいたいね、一応見てあかん時に絶対見ますからね。うん、大体そうっていう。
メイクしてる時とか見れても嫌だしね。普通に。日常でも。
確かに。そう、すっぴんをね、見せられないみたいなとかもね、なんか近しいかもしれませんね。絶対に私が化粧をしているところを見てはいけません、みたいなね。
全然見せるけど。むしろ。
うわ、バケバドンみたいな感じで。見たーなー。
始めたみたいな。バケ女がいる。始めを思った。早く逃げなければ。
始めた。いつもオープンじゃないですか。
そう、いつもオープン。
いつもオープンです。
うん、
さ、そんな変わんないですしね。
そんな変わんない
よ。そんな変わんないですよ。うん、そんな変わんないです。
言っても。
そうですよ。そうそう。
うん、
まあ、今回、ちょっとその、衣類婚姻感わーいみたいなと、ミルナのタブーわーいと思って、
うん、
なんかもう10個ぐらい、なんかもう好きなやつを、
ね、ピックアップ
しまくったんですけど、うん、もうちょっととんでもないなっていう感じなんで、ちょっとまた、こう、振り返ってはいけないとか。
サーガになっちゃうからね。
そう、サーガになっちゃうんで、ちょっともうね、一個やるだけでも、うん、もうなんかいろいろね、なんか、物語ってその前、前段階とかもあるじゃないですか。うん、とか言ってると、なんか楽しいんで、なんか、また、ちょっとこういうような話を、やったりとか、この高等無形な創作物みたいなね、うん、のも、なんかたまにやりたいなと。
ぜひ続けてください。
いやね、
うん。
なんかやっぱり、でも、わかるわっていうのもあるじゃないですか、神話とかの、なんかこうね。うん、山幸彦とかもなんか人間らしくていいですよね。
人間らしいね。
すごい人間らしい。うん、わかるわ、みたいな。
そう。3年経っちゃうしね。
経っちゃいます。楽しいからね。お兄ちゃんの釣り針も使ってみたいしね。
うん、
でもほら、人からね、借りてやったことないやつってできないじゃないですか。一匹も魚釣れへんし、釣り針なくすし、お兄ちゃんに怒られるし。
タイは痛い目見るし。
タイかわいそうに。3年で、ね、釣り針が口の中に入っててね。
結構だよね。
ご飯食べれへんくて困ってたらしいです。
タイかわいそう。
気の毒に。っていう感じで、またなんかこういう話もできたらと思います。
はい。
じゃあ、二トークいきまーす。
はーい。